はい、皆様おはようございます。作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。今日はですね、訳ありはなぜ売れるのかというお話をしたいと思います。というか、なんていうのかな、まあそれは取りも直さずですね、広告は嘘で満ちているという、広告は信用ならないというね、なんていうんですか、買い手の側の、心理というのをうまくくすぐった戦略ではないかというふうに私はあれを見ておるんですけれども、まあ今はね別に訳ありなんて珍しくもなんともなくなっちゃいましたけども、出てきた頃は衝撃でしたね。すいません、出てきた頃は結構衝撃でしたよね。だってまあ広告というなんていうのかな、よほど純朴な方は別としてですね、広告なんていいことしか書いてないというのは当然だったわけです。今でも基本そうだと思いますよ。広告っていうのはそういうもんであります。もうだから広告を出す側も読む側、出す側もこう、まあこれ褒めてるけど、これ読む皆さん分かってるでしょみたいな、そういう、なんて言うんですかね、なんて言うんでしょう。そういう、こう、暗黙の了解があったわけでございます。で、読む方も、それはもう当然分かってて、まあ、こんなこと書いてあるけど、実際、まあ、広告だし、割り引いて見なきゃな、みたいな、そういう、なんか、薄寒い、こう、慣れ合いが、こう、広告というものの中には、存在しております。例えばね、特に、なんて言うんでしょう。例えば洗剤の CM なんか、基本的にもう、言うことないし、もうイメージでしかないじゃないですか。もう、この洗剤は、まあ、あんまり落ちないけど、こっちの洗剤は、紙のように真っ白になるみたいなことは、まあ、ないわけで、どの洗剤も、まあ、似たような技術で、こう、最初に画期的な技術が出れば別ですけれども、まあ基本的に洗剤なんてどんな機能があるかはもう洗えば落ちると。それだけの話ですんで、特に実は広告することがない。だからこうイメージ、こう、白いシャツがわーっと並んでパタパタこう風に揺れてたり、そういう、どっちかというとイメージ中心の広告になるわけですね。で、何が言いたいかと言いますと、で、まあそういう風に、こう、言ってる方も、まあ、言ってる方が、自身が、まあこれを受け取る人は、まあそれを、これを、広告を真面目に信じないだろうな、という風に、たかをくくり、読む方も、こう、まあ全部は本当じゃねえだろうと、たかをくくるという、たかをくくり合ってるという、ね、そういう状況があったわけですけども、それをこう、バーンとそれに、こう、くさびを打ち入れたのは、訳ありという商品でございます。訳ありがやっぱり何と言っても画期的だったのは、こう、書き、従来であれば、マイナス点であるところを堂々と書くという、これはある意味、それまで禁じて、多分禁じてだったという、ものを堂々とやる。でも今までも、訳あり商品がなかったわけじゃないです。私の母の友人は文明堂の工場の近くに住んでまして、なんか工場の近くだと B 級品、いわゆるこう、検査で跳ねられたものというのを安く売ってたりします。それはあらゆる食品工場の、ではね、そういう食品工場併設のお店ではそういうことが割と行われている。で、味なんか変わんないわけですよ。多少ドラ焼きの角が欠けてようと、包装が変だろうと、角がつぶ、箱の角が潰れてようが味は同じ。だから気にしない方々とか、工場の近くの住んでる方々とかではそういう食品の訳あり品なんてのは別に普通に知り渡っていたわけですね。で、まあ、それ以外にもいろいろな訳あり品というのがこの世にはございますけれども、そういうものが、まあ、すいません、くしゃみが出そうなので。申し訳ございません。なんかちょっと最近風邪気味で、何度、考えてもテレビの、アナウンサーとかすごいなと思うわけです。くしゃみもしゃっくりも一切しない。 マシーンのようでございます。で、話は戻しますと、で、B 級品というものは別に、いわゆる検査で跳ねられた不合格品というのは昔から存在していたわけでございます。で、で、それも売られていた。だから、訳あり商品自体は、昔から存在していたわけでございます。そこが、突然ここ近年、なぜ注目されたかというと、それを堂々と広告に書いて、訳がある B 級品である検査落ちの商品であることを売りにし始めたというのが大変画期的だったわけでございます。だから、検査で跳ねられた商品ですが味は変わりません。それとか、検査の不合格品ですが味は変わりません。過度贈答品用がいっぱい作りすぎて倉庫に余っちゃったので緊急処分したいのです。しかし品質は変わりません。という、まあ、そういういろいろなね、歌い文句で、なんて言うんでしょう。そのね、なんだっけ、訳あり商品というのは、売られるようになったわけですけれども、問題はですね、これが広告的というか、人間の心理を非常によくうまく揺すぶる、広告だったということにでつきますよね。あの流行った理由は。で、人間っていうのは不思議とね、まず欠点を言って、その次にいいところを言うとですね、なぜか俄然信用できちゃうんですね。これは不思議なもので、話術としてもよく言われるところですけども、まず、けなす。で、その次に、褒める。と、大変相手の印象が、聞き手の印象が良くなる。逆はダメなんですよね。まず褒めて、次にけなすと、けなした方ばかり覚えてて、相手は腹を立てると。まず、良くないところを指摘して、次にいいところを言う。だから、検査で落ちた B 級品ですが、と、ちょっと落としておいて、味は変わりませんで、こう盛り上げるという。で、しかも価格は安い。で、日本の検査基準というのは大変厳しくてですね、ちょっとなんかあっただけで、ブブーって言って、こう跳ねられちゃうわけですけれども、その高い品質基準には大変定評がある。だけど逆にですね、高い品質基準だから跳ねられたものも、そんなに、なんていうのかな、とんでもなく心配はないだろうという、これもですね、ある意味国産品であるとかのそういった日本のねなんていうんですか小売業とか製造業への高い信頼が元になって B 級品でもみんな喜んで買うわけですね。これがちょっといろんな衛生的にやばい国のものであれば心配で買えませんよ。だけど多分ですけど B 級品っていうのは基本的に国産のものが多いですよね。っていうのは外国だったら外国で B 級品を処分するわけで、それでそれで検査合格したものだけ輸入するわけじゃないですか。だから、日本の国産品への品質基準の高さというのが定評があるからこそ B 級品検査不合格品でもみんな安心して買えるという側面があったりします。あとね、もう一つは意外にそういう事故っていうのが多いということの証明でもあると思います。時々タグを間違えて縫い付けちゃって売れなくなっちゃったから訳あり品で売りますというものもありますけれども、今まではじゃあどうしてたのかって言ったらタグ付け替えるか捨てるかどっちかですよね。売れないんだから。まあ、そう言ってね、廃棄されてきた無駄というかまあ、まさにもったいない感じですけども、そういうものがですね、分けありということで販売されるようになったのは大変よろしいことだと思います。で、逆に今はですね、分けあり品が増えすぎて、なんかどれもこれも分けあり分けあり分けありと。今昔は分けありというと珍しかったからわーっと群がりましたけど、まあ今は別に分けあり品というジャンルがね、できちゃったぐらいですから、まあ、なんていうのかな。まあ普通に存在するものとなってきましたので、あまり注目されることは以前よりは、まあなくなったわけであります。まあそこはですね、実は訳あり品というのは、実はなんていうのかな、まず持ち上げといて落とすという人間のですね、こう、心理をついた、実は広告であり、 逆に良くないことを言うことによって信用される。不思議ですね。褒めてないのにこれは失敗作ですと。検査不合格品ですと正直に。だから、その、日本では特に正直ということにですね、異常に高い評価がある。よその国は知りませんけど、少なくとも日本ではそうですよね。正直に言うっていうことは一定の評価があるわけです。で、不合格であったことを正直に言っているから、なんか好感度がぐっと上がって、こう財布の紐がぐっと緩むという、そういった実は心理的な作戦のもとに、いや別にそれたまたまかもしれませんけど、だって、物って処分するのもお金かかりますからね。まあそういうわけで、分けあり品というのはなぜ売れるのかというと、そういう心理をね、消費者の心理を巧みにくすぐった、なんていうのかな、戦略というか、たくまずして戦略になっちゃったのかもしれませんけど、結果的に見ればそういうことなのだと思います。まあ、世の中にたくさん溢れている分けあり品ですけども、実際気にしなければね、分けあり品でも美味しく食べられるし、楽しく使えると。まあそういうわけで、分けあり品、これからも、まあ一ジャンルになっちゃいましたから、別に珍しくはなくなりましたけれども、これからもですね、いろいろそういう分けあり品、面白い分けあり品は私は出てくるとすごい面白いと思うんですけども、まあ面白い分けあり品というのが、これからも多分いろいろ出てくることだと思います。というわけで、ちょっと短いですけれどもね、今日のお話はこのぐらいにしたいと思います。なんか以前このネタお話ししたような気がしないでもないんですが、まあ、いいネタは何回お話ししても別に構いませんのでね。これ私の番組ですから何を話そうと私の勝手でございます。ということで、今日はこのぐらいにしたいと思います。なんか今日はですね、すごく外の気温が上がって、夏日になるという予報が出ておりますけれども、どうぞ皆さんね、そろそろ暖かくなるし、アクティブに過ごそうではありませんか。私はでも今日多分、歯医者に行く時間まで仕事してますけれども。ということで、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は作家編集者のバーバラ・アスカでした。明日もよろしくお願いいたします。